最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年2月20日金曜日、皆さんいかがお過ごしですか？実は今日2月20日はアレルギーの日なんだそうです。1966年のこの日に、免疫学者の石坂浩生テロコ夫妻がアレルギーを引き起こす原因となる免疫グロブリン E を発見したことを記念しているんですって。この時期になるともう花粉症の人はそわそわし始めますよね。私もちょっと鼻がムズムズするような。皆さんも対策は万全ですか？さて、今日のポッドキャストではまず私たちの生活に身近な家電ルンバの驚きの新製品の話題からスタートします。それからクラウドインフラのシェア争いの最新情報、そして後半は AI 開発の未来をガラリと変えるかもしれないクラウド型コーディングエージェントや個人開発に最適な技術スタックについてがっつり深掘りしていきますよ。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの生活に身近なロボット掃除機ルンバの話題からいきましょう。ルンバ、中国企業の傘下で再出発というニュースです。アイロボットジャパンが2月19日になんと世界最小クラスのロボット掃除機ルンバミニを発表しました。これすごいのが、日本法人の発案で開発されて日本で先行発売されるっていう点なんです。本体サイズは幅と奥行きが 24.5センチで、従来のルンバがだいたい直径34センチくらいだったので約10センチも小さくなっているんです。解析でいうと約半分。日本の住宅事情を考えるとこのコンパクトさはめちゃくちゃ嬉しいですよね。アイロボットジャパンの山田社長によると、日本のロボット掃除機の普及率は約 10% にとどまっていて、その理由の一つが我が家には合わないという大きさの問題だったそうです。そこで新 CEO に日本の普及率を上げるには大きさですと直談判して、この小型化が実現したんだとか。すごい熱意ですよね。でも小さくなったからって性能が落ちたんじゃないのって思いますよね。それが吸引力は2012年発売の600シリーズと比べて最大で70倍。しかもライダーっていうレーザーセンサーで部屋の形を正確に把握するナビゲーション機能も搭載しているんです。技術の進化ってすごいな。価格も自動ゴミ収集機能付きのモデルが 49,800円、縦置き充電スタンド付きのルンバミニスリムが 39,800円とかなり頑張っている印象です。特にこのスリムは設置面積が従来モデルより約 85% も削減できるそうで、置き場所に困らない工夫もされています。水拭き機能は市販のクイックルワイパーみたいなシートを装着する方式にすることで、小型化と価格抑制を両立させているのも賢いなと思いました。このルンバミニ、実はアイロボット社が2025年12月に経営破綻した後、製造パートナーだった中国のパイシア社の傘下で再出発してからの初めての新製品なんです。再建後の第一弾が日本の声から生まれた製品っていうのはなんだか嬉しいですよね。消費者データの保護についてもアメリカの子会社が管理する体制を維持するとのことで、そのあたりの配慮もされています。皆さんのご家庭ではロボット掃除機使ってますか？このルンバミニなら今まで諦めていたお家でも導入できるかもしれませんね。
次はちょっと気分を変えてスポーツとエンタメの話題です。俳優の渡辺謙さんが3月に行われるワールドベースボールクラシック WBC のアンバサダーとして侍ジャパンの宮崎合宿を視察し、ピッチャーの伊藤大海選手と意気投合したというニュースです。渡辺謙さん、3日間連続で合宿を視察されたそうで、その中で伊藤投手と30分ほど世界で活躍するための方法論について語り合ったそうです。その内容がすごく興味深くて、渡辺さんは秘訣として違うフィールド、違うルールの中で応用にまあいいかなという感じでいることというメンタル面を挙げたそうなんです。応用にっていうのは ゆったりと落ち着いている様子ですね。海外で仕事をすると考え方や方法論が全く違う人たちと組むことが多いから、細かい違いにカリカリするんじゃなくて、もっとオープンにぶつかっていった方が良い結果につながることが多いと。これ伊藤投手もすごく共感したみたいで、 WBC で使われるボールは一球ごとに感触が違ったりするけど、それにキリキリせずに、まあこうかな、ああかなって融通を聞かせる感覚が近いと話していたそうです。これって私たちエンジニアが海外のチームと一緒に働いたり、オープンソースのプロジェクトに参加したりするときにもすごく通じる話だなって思いませんか？コーディングスタイルが違うとか、使ってるツールが違うとか、そういうことにこだわりすぎるんじゃなくて、もっと大きな目的のためにオープンな心でコラボレーションしていく姿勢ってすごく大事ですよね。異文化コミュニケーションの本質を見たような気がしました。
さて、ここからはビジネスとテクノロジーが交差する話題です。クラウドインフラのシェア争いの最新状況を見ていきましょう。パブリックキーの記事でシナジーリサーチグループが発表した2025年第4四半期の調査結果が紹介されています。まず驚きなのが市場の成長率です。2025年第4四半期のクラウドインフラ市場は1年前に比べてなんと 30% も成長したそうです。市場全体の売上はグローバルで1200億ドル、日本円に換算すると約18兆6000億円というとてつもない規模になっています。この急成長の背景にはやっぱり AI ブームがあるようですね。そして気になる各社のシェアですが、トップを維持しているのは Amazon の AWS でシェアは 28% でした。ただ前の四半期からは1ポイント下がっています。一方で2位のマイクロソフト Azure と3位の Google クラウドはそれぞれ1ポイントずつシェアを伸ばして 14% になったとのことです。じわじわと差が詰まってきている感じですね。 AWS が依然として圧倒的なリーダーであることは間違いないですが、マイクロソフトは Azure OpenAI サービスなどで、 Google は Vertex AI などで、それぞれ AI 分野での強みを生かして猛追しています。AI モデルを動かすためのインフラ需要が爆発的に増えている中で、各社が巨額の投資を続けていますから、このシェア争いが今後どうなっていくのか本当に目が離せません。開発者としては選択肢が増えるのは嬉しいことでもありますよね。さてクラウドインフラの話題が出たところで、ここからは AI 開発の最前線にぐっと踏み込んでいきましょう。開発者の生産性を劇的に変えるかもしれない新しいツールの話です。
まずはクラウドの巨人 Google の DeepMind から発表された最新 AI モデルのニュースです。その名も Gemini 3.1 Pro。 2月19日にモデルカードが公開されたばかりのほやほやの最新モデルです。この Gemini 3.1 Pro は前のバージョンである Gemini 3 Pro をベースにしていて、特に複雑なタスクに強いネイティブなマルチモーダル推論モデルとされています。ネイティブなマルチモーダルっていうのは、テキストだけじゃなくて画像や音声、動画といったさまざまな種類の情報を最初から一緒に理解できるように設計されているっていう意味ですね。このモデルのすごいところはその入力の幅広さです。テキストはもちろん、画像、音声、動画ファイル、そしてなんとコードリポジトリ全体まで入力として受け取れるそうなんです。そして一度に処理できる情報の量、いわゆるコンテキストウィンドウが最大100万トークン。日本語だとだいたい50万文字から70万文字くらいでしょうか。本数冊分くらいの情報を一度に読み込んで理解できるってことですね。出力は6万4000トークンなので、こちらもかなり長文の生成が可能です。性能もかなり高いようで、公開されたベンチマーク結果によると、ヒューマニティーズラストエクザムという学術的な推論能力を測るテストで、ツールを使わない場合で 44.4%、 検索やコード実行などのツールを使った場合は 51.4% というスコアを出しています。これは比較対象のジェミナイ3プロや競合であるクロードオポス 4.6、 GPT5.2 を上回る結果です。この進化のスピード、恐ろしいですね。コードリポジトリ全体を理解できるモデルが出てきたことで、次に紹介する技術がより現実味を帯びてきます。 今のジェミニ 3.1 プロのような強力なモデルが出てきたことで現実味を増してくるのが今日の本命ともいえるこの話題、クラウド型コーディングエージェントです。ウビーという会社の CTO ゆくこたにさんが書かれた前の記事が未来を予見していてすごく面白かったので紹介します。2025年はカーソルみたいに自分のエディタで動くローカルなコーディングエージェントが流行りましたが、筆者は生産性改善の天井が見えてきたと感じているそうです。その理由は認知負荷、つまり人間が一度に考えられることの限界ですね。その救世主として再びクラウド型が主役に躍り出ると予測しています。じゃあなんで今までクラウド型は流行らなかったのか、記事では3つのボトルネックが挙げられています。自走力、コスト、動作確認です。まず自走力、以前の AI は5分くらいの短いタスクしかこなせなかったので結局人間が気にして見ている必要がありました。でも GPT-5.3 コデックスやクロードオプス 4.6 といった最新モデルの登場でしっかり指示すれば30分くらいは自走できるレベルになってきた。この5分と30分の差は人間が集中状態、いわゆるフロー状態に入れるかどうかの質的な転換点だと指摘しています。次にコスト、以前は使った分だけ課金される重量課金が主流でうまくいくかわからないタスクを気軽に任せにくかった。でも今はサブスクリプション型のサービスが増えて試行錯誤のハードルが下がりました。そして動作確認、クラウドでコードを書いても結局手元で動かして確認するんじゃ意味が薄いですよね。でも今はクラウド上でブラウザを操作するツールが進化して動作確認からスクリーンショットの共有までクラウドで完結できるようになったそうです。これらの課題が解決された今、クラウド型ならではの強みが見えてきます。例えばスラックでアットエージェント、この機能実装してと頼んだり、ジラのチケットを作ったら自動でプロトタイプを作ってくれたり、他にもチームメンバーと同じ環境で共同作業したり、タスクごとに独立したクリーンな環境を作れたりするのも大きなメリットです。記事ではストライプ社が内製しているミニオンやランプ社のインスペクトといった具体例も紹介されていて、ランプ社ではマージされたプルリクエストの人に 57% がこのエージェント経由だということから驚きです。もう未来の話じゃなくて現実なんですね。私たち開発者の働き方が根本から変わっていくのを感じます。
さて、今のクラウド型エージェントの話にも出てきた MCP というキーワード、気になった方もいるんじゃないでしょうか。 MCP はモデルコントロールドプログラミングの略で、ざっくり言うと AI が自律的にいろいろなツールを呼び出してタスクをこなすための仕組みのことです。次はこの MCP を使って AI にもっと身近なタスクを任せてみるという前の記事を紹介します。 MCP×LINEAI に LINE を送る力を授けようというタイトルの無料で読める本形式の記事です。これは AI と会話しながら自分の LINE にメッセージを送ることができる MCP サーバーをゼロから作るという内容です。プログラミング初心者でもコピペで進められるように書かれているのが嬉しいですね。具体的には Google の Gemini CLI というツールを使って AI にLINE で今日のタスク終わったよって送ってみたいにお願いすると、 AI が LINE メッセージング API というツールを自分で呼び出して実際にメッセージを送ってくれるというものが作れます。記事の構成は MCP や LINE API の基礎から始まって、開発環境のセットアップ、簡単なツールのテスト、そして実際に LINE でテキストやスタンプを送るという流れになっています。最終的にはもっとリッチな表現ができるフレックスメッセージを送ったり、 API の送信量を計測したりするところまで解説されています。 AI に LINE を送るというすごく具体的で身近なタスクを任せることで、 MCP というちょっと難しそうな概念がぐっと理解しやすくなるんじゃないでしょうか。自分の手で AI に新しい能力を授ける体験ってすごくワクワクしますよね。コーディングエージェントみたいな大きな話もこういう小さな一歩から始まっているんだなと感じられます。
最後に、こうした AI エージェントを個人で開発するならどんな技術スタッ
つまり技術の組み合わせがいいのというとっても実践的な記事を紹介します。前の個人開発の AI エージェントに文プラスホノプラスドリズルプラス SQ ライトが最強な理由という記事です。筆者は AI エージェントを作るなら Python でしょという常識に一石を投じています。2026年現在の AI 開発の本質は LLM、 つまり大規模言語モデルの API をどうつないでどう管理するかというオーケストレーションに移っていると。だとすれば必ずしも Python である必要はなく、むしろ TypeScript のスタックが最適解だと主張しています。その最強スタックとして挙げられているのが文、ホノ、ドリズル、SQLite の4つです。文はタイプスクリプトをめちゃくちゃ早く実行できるランタイム。コードを修正してすぐに実行できるので、試行錯誤のサイクルが劇的に速くなります。ホノはウェブフレームワーク、特に RPC モードという機能を使うと、サーバー側で定義したデータの型がそのままフロントエンド側でも使えるようになって、データのやり取りでのミスがなくなります。ドリズルはデータベースを操作するためのツールで、これもデータベースの構造がそのままタイプスクリプトの型になります。そして SQLite はサーバーが不要なデータベース、ファイル一つで管理できるので運用コストがほぼゼロで済みます。筆者は AI の出力という不確実なものを扱うからこそ、それを取り巻くコードは 100% の型安全性でガチガチに固めるべきと強調していて、このスタックはそのための最強のガードレールになると結論付けています。 AI 開発というと Python 一択かと思いきや、目的によってはタイプスクリプトの方が優れている場面もあるというのは目から鱗でした。皆さんは AI エージェント、どんな言語で作ってみたいですか？
というわけで、今日は日本の住宅事情に合わせた新しいルンバの話題から、クラウドインフラのシェア争い、そして AI 開発の未来を形作るクラウド型コーディングエージェントや、それを支える新しい開発スタックまで幅広くお届けしました。技術の進化が私たちの生活や仕事をどんどん変えていく様子が感じられてワクワクしますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それでは素敵な週末をお過ごしください。バイバイ。